でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。今日は特別編です。LINE ビデオ通話ではなくて LINE の普通の音声でのやり取りで、今日は顔が見えないんですけれども、声の向こうには、東京にお住まいの郁也さんです。こんばんは。
こんばんは。
ご無沙汰ですね。
はい、
2014年の8月以来のご出演です。もう早いですよね。そう、2年半ぐらい前なんですよ。そうだけどね、なんかわかんないんですけど、 Facebook の方でなんか2年前こんなことありましたみたいなのなんか出てくるじゃないですか、リマインダーみたいなので。
あ、はいはい。
でそれになんかこのほど、あの郁也さんと私が成田空港に到着した時の、シンガポール航空の座席でじゃれてる写真が出てきました。懐かしいでしょ。あの頃は郁也さん高校1年生って感じで、かわいかったですけどね。なんか今ちょっと映像を少しまあ、さっき顔を出しながらちょっと打ち合わせしたんですけど、なんかだいぶ大人になりましたね。
いや、あんま変わんないですよ。
変わってますよ。だってよく高校の部活動の写真とか見せてもらってましたけど、なんか身長伸びましたよね。
いやー、まあまあ
まあまあです。
まあぼちぼち。
今ちなみに身長いくつぐらいなんですか？
65より上、7とかそんな。
え、何、170とか180じゃないの？
言ってないです。
え、なんか写真だとでかく感じるんですけどね。
背伸びしてるんですよ。
あ、背伸びしてるとか。いや、郁也さんはちょっとリスナーの方にご紹介しますと、2014年の8月にオーストラリアの西の方ですよね、パース近郊の、はい、バンバリーというところに、一緒に2週間滞在をさせていただいた子で、なんか当時高校1年生だったんですけど、今はもう高校を卒業するのが目前でですよね。
はい、そうですね。
そしてもう進路の方も決まりまして、ちょっと大学名はちょっと伏せておいて、学部と学科をちょっと教えていただけますか？
創造理工学部の経営システム工学科です。
そうですね。これでもう検索すると大学名出ちゃうかなみたいな、ね、ちょっと感じですけれどもね。
出ると思いますけどね。
なんか結構これ新しめの学部なんですよね。
うん、どうなんですかね。あんま知らない。
あんま知らない？あれなんですよね。やってないっていう体でやってたみたいな感じですもんね。
あ、そうですね。
そうでしょ。それで、はい、なんかその高校1年生の時は進路どうするのって聞いたらば、何も考えてないよとか言ってたけど、なんかちゃんといろいろ考えてたんですね。
焦って考えました。
焦って？さ、経営システム工学ってさ、具体的になんか数学とかも使う学科ですよね。
そうですね、なんか、
うん、
そう、そんな感じ。
ね、将来はあれなんですか？なんかこの大きめな企業のまあ、工場の運営とかシステムの管理とか、そういうのをやりたいんですか？
いや、あんま具体的にはそんなないですけど。
でも本当は考えてんでしょ？考えてないっていう体で考えてんでしょ？
まあ、
まあまあ考えてるの？
まあ思ってる節はあるぐらいみたいな。
なるほどね。 でもなんかあの当時から数学が得意だったみたいですけど、
うん、大学行ったら不安ですけど。
本当あのさ、高校の数学いろいろあったと思うんですけど、ごめんなさいね、なんかあの普通のなんか学校の面談みたいになってますけど一番好きな分野は数学の何だったの？微分積分？え？
あ、微分積分は楽しかったですよ。
ああいうの楽しかった。なんか大学行ってからああいうのいっぱい使うとかって言いますけどね、理工学部とかね。
そうでしょうね。
そうそう。でなんか英語はなんか中学校3年生か何かの時に英検準2級を取得したんだけど、なんか面接は、なんかあの何温情で合格してもらったみたいなこと言ってましたよね
そんなこと言ってましたか。
そう、すっごい俺覚えてるでしょ。俺だって月1でいくやの放送を聞き直してますからね、車の中で。
すごいすごい。
本当にもうなんか
全然覚えてないです
。覚えてない。なんかあの、なんかオーストラリアでプロレスごっことかやってた話とか、ボーリングに行った話とかいろいろありますよ。懐かしいでしょ。
ボーリング覚えてますよ。
そうですよね。そうなんですよ。で、そんな郁也さんなんですけれども、高校時代はホッケーをやっていたんですよね。
はい。フィールドホッケー。
フィールドホッケーっていうんだ。おー。これ、で、キャプテンやってたんだよね。
はい、キャプテンでした。
やっぱり、あの、中学校まで野球やってて、高校へ行ってからホッケーにこう転向した形でしたけど、3年間終わってみていかがですか？
楽しかったけど、疲れたなって面も、
うん、あ、そう。これあの、なんだろうな、東京都内だけでもいいんですけど、競技人口というか、やってる学校って結構あるんですか？
いや、だいぶ少ないと。
あ、そう。
でも、都内は。
でもそんな中で、東京都の大会で結構、なんか上位の成績を収めてましたよね。
東京都4チームしかなくて。
あ、そうなんだ。
で1日で試合終わるんですよ。なんか全部優勝して
。あ、そう。あの、はい、ちなみにさ、試合時間ってどのくらいなんですか、これって。
35分ハーフですね。
え、じゃ全部で70分。
そうですね、はい。
え、じゃ結構運動量激しいね。
まあそうですね、まあ交代自由なんで。
あ、そうなんだ。
交代しつつみたいな。
それで、あれなんですか、下ローラースケートかなんか履くんですか？
いや、走りです。
走るの？走ってボール運ぶの？
はい、走りです。
あのコートのサイズ的にはゴールからゴールまでって何メートルぐらいあるんですか？
100ヤードだったかな。
あ、ヤードなんだ。
そうなんですよ。
そうすると91メートル
とか。
そうだよね。
はい。
結構あるんだね。
そうですね。
で、どうしてさ、ホッケーをやろうと思ったんですか？
まあ、まあ、まず野球はそんなやりたくなかったっていうのが一つで。
あ、そう。
そうですね。で、
うん、
で、なんか、そう、試合に出れるのがいいなと思って。
おう。
で、まあ、適当に探してたらホッケーって全員高校生から始めるんですよ。
は
あ。そしたら、まあ、みんなスタートラインにしようやんって思って、
うーん、
でやってみようかな。しかも結果すぐインターハイ、なんかインターハイも出てたし、
うん、
出れるのかなみたいな感じで入ってみました。
なるほどね。中学校まで野球やってたと思うんですけど、野球の技術って何か行きました？
ああ、まあ打つの、てかミートには関しては、うん、動いてるやつ打つのとかは結構最初の方からできました。
あ、そう。で、イクヤは足速い人なの？
まあそれなりには走れると
思う。あ、そう。で、なんか写真をチームがこう優勝した時の写真とか、いくやがこう真ん中でこう賞状とか持ってるやつを何度も拝見しましたけど、
はい、
なんか部員数多かったね。
ああ、そう、下の代が結構多くて。
あ、なるほど。
俺らの代は9人しかいないんですけど。
下の代って何人ぐらいいたんですか？
下の代20人近くいました。
で、あのさ、そのスターティングラインナップに選ばれるのは何人なんですか？
11です。
あ、サッカーと同じなんだ。
そうですね。
でみんな初心者で始めてみたいな感じなんですね。
はい。
でこれってさ、大学行ってからも続けるの？
いや、ちょっと学部忙しいね。
そうだよね。
かなみたいな感じ。
そうだよね。なるほどね。でなんか結構インターハイではなんか西日本の方とかも行ってましたよね。
はい、鳥取まで
行きました。そう、鳥取砂丘で写真を撮ったやつが何かに出てて見て、おって思ったんですけど。
はい。
あの今東京では4チームって言ってましたけど、はい、そのインターハイのレベルになるとやっぱりすごいところもあるんですか？
そうですね、日本代表とかの人がとか。
ちなみになんか野球で言うとなんか強い学校ってこう名門の学校とかっていろいろあると思うんですけど、このフィールドホッケーだとどの辺の学校が強いんですか？天理、
天理とかは強いし、あと、
は
あ、いぶきっつってどこだったかな、滋賀ですかね。
滋賀、
あとは、あと栃木はい、
が強いんだ。
いまいちで、まあ、
あ、
田舎の方が強い。
うんうん。
田舎の方が結構強いっていうあれ
ですね。田舎の方って、うちも田舎なんですけど。
ああ、茨城は弱いっす。
そう。で、何、東京は結構、まあまあな方な、まあまあ普通な方なの？
いや、弱いと思います。
あ、弱めなの？
はい。
そしたらさ、インターハイとかでさ、全国規模の大会に出るとさ、イクヤの学校はなかなかこう上位には上がっていけない感じなの？
そうですね、1回戦勝てたらやったぜみたいな感じ。
あ、本当に。もうなんか格が違う感じはするんですか？
はい、ボッコボコ
にボコボコにされる。
はい。
あの点数
6-0ぐらいで負けた。
え、何何？
6-0 ぐらいで負けたんですよ。
え、6-0っていうその数字っていうのはボコボコな感じなんですか？
そうですね、基本ずっと攻められてるみたいな。
これってあれ、野球の感じと同じ、野球の 6-0 と同じ感じですか？
いや、サッカーの 6-0 ですね。
あ、サッカーの 6-0 はちょっと痛いですよね。
ですよ。
ちょっとボコボコ感満載ですけどね。
そうですよ。
で、そのさ、イクヤの高校ではさ、練習量は結構あったんですか？土日は毎日練習ですよとか。
土日は週、4でグラウンドを借りれてて、
うん、
2日はランニング。
あ、じゃあもうバリバリの体育会系だったんですね。
そうですね。
で、勉強と部活の両立っていうのは結構頑張ったんですね。
まあ、はい。
やってたんですよね。
まあ、テスト前だけやれば。
いやいやいやいや、ね、そんな感じですけど、ね、なるほど。で、このさ、ホッケーの魅力ってどんなところだった？
ああ、自分は、
うん、
もうあれですね、点取るとこですね。
あ、もう、イクヤは、もしかしてちょっと分かんないんですけど、ポジション名間違えてたらあれなんですけど、フォワードとかなんですか？
いや、1年生、
うん、
先輩がいるときはフォワードだったんですけど、
お、
自分らの代になっては中盤やってました。
え、何、先輩いる時にフォワードやってたってことはやっぱり上手かったってことですか？
か分かんないですけど、まあ一応出してもらってました。
1年生から。
はい。
それでなんでさ、先輩たち辞めたら今度中盤になるんですか？ゲームをこうなんか今日こう中心的に動かすために。
まあ人いなかったから。
やっぱり中盤は中盤で難しいところがあるんですか？
そうですね、中盤の方がやること、
で、なんかさっき35分ハーフって言ってましたけど、
はい、
間の休憩時間でどのくらいなんですか？
5分か10分かですね。
じゃあもうなんかハーハーして、やっとハーハーし終わったところでもう後半始まりますみたいな感じだったんですね。
そうですね。
すごいですね。なんか新しいことに挑戦してるって感じですけどね。はい。でまあそんな郁也さんなんですけど、実はあのリスナーの方にちょっと驚きをちょっとお伝えすると、私あの国際交流の活動をやっていて、東京で講演とかをやらせていただいてて、実は正直言うと郁也にあんまり許可を取らずに、パワーポイントでプレゼンテーションをずっとやってきたんですよ、この2年間。
はい。
でそれでなんか思い入れがすごい強いグループだったから、その子たちの時のなんか自分が iPhone で撮った写真とかをこうちょっと利用させていただいてたんですけど、なんとその公演に郁也のお父さん、1回目はお父さんと妹さんが来てわーみたいな感じになって、2回目はお母さんと妹さんが来てわーってなって、なんか郁也がこう出てくるたびになんかご家族がその画面を見ながら固まっているっていう大変申し訳ないことが繰り広げられていたんですけど、なんか帰ってからお家の方たちなんか言ってました？出てたよとか言われました？
いや出てたよって、あったよって、
あったよって。だってこの間の2月の説明会の時にはもうね、どこで会ったって会場にね入る入り口でもうすでに会いましたからね。それでお母さんに久しぶりに会って超大興奮していたんですけど、その日その大学入学試験でガードマンに静かにしてくださいってちょっと注意をされたっていうことがありましたけどね。はい。でまあ郁也さん今ですね、まだ春休みじゃないんですよね。
うん、そうなんですかね。
卒業式って3月の下旬なの？
はい、20。
遅い。じゃあ今は、まあ、授業もなくみたいな感じなんですか？
はい。
でアルバイトを頑張ってるんですね。
はい。
でウェイターやってるんですね。
まあはい。
何料理なんですか？
いや、なんかホテルの、
ホテル
あのなんかパーティー会場。
そしたらさ、ホテルのパーティー会場ってさ、結婚式とかじゃないですか？
そうですね。まだそれはやったことないんですけど。でも
なんかあれ、大変らしいですよね。
まあ、言うほどですよ。
でもさ、結婚式やんないで、ホテルのパーティー会場ってことは、普通の一般的なお客様が、ランチとか夕食食べに来るときに対応してる感じなんですか？
いや、企業とかのパーティーです。
歓送迎会とかお疲れ様会みたいな。
そう。
じゃあ結構あれじゃないですか、最初前菜出して真ん中のやつ出してメイン出してとかやってるんですか？
はい。
どうですか、やってて楽しいですか？
まあなんか覚えることはいっぱいあります。
あ、そう。でも何、全然ホッケーやってないんだ今。
ホッケー
やらずに今お盆持ってる感じなんです
ね。お盆持って、お皿配ってます。
でどうですか、なんか失敗しちゃったこととかあるんですか？
いや、まだないっすね。あ、結構そんな回数やってね。
あ、そう。でそのさウェイターの仕事以外には何かアルバイトやったことあるんですか？
今もう一個は牛丼ですね。牛丼。
牛丼何やってるんですか？
牛丼屋ですよ。
牛丼屋で作ってる方なんですか？
いや、まだ作ってはないですけど、配ってる方です。
ちょっとお店の名前はあれなんですけど、本格的なやつですか？
まあ普通に有名チェーン
です。だから焼肉とかはないわけですよね？
はい。
だから、ごめんなさい、ちょっと消去法で言うと、あれはないわけですよね。この間私久しぶりにカルビ定食食べて気持ち悪くなっちゃったんですけど、そういう、ごめんなさい、そんなことはないんですけど、松屋さんじゃない方ですよね。
あ、違います。
そうすると、Y か S ですよね。
あ、はい。
でもしかして名門の方ですか？
あ、名門じゃない方かな。
S、 S、 じゃあカレー、カレー出ちゃう方ですね。
カレー出る方
ですね。ね、俺思ったんですけど、そっち、結構大変じゃないですか？
時給いいんですよ。
いくらですか？
いや、今、970なんですけど、大学入ったら、1120になるんで。
え、ちょっと待って。え？え、それって深夜ってこと？
いや、昼間です。
え？あ、なんか、俺ね、実はそこの、牛丼のお店なんですけど、でも大丈夫よ。だってこれ、だって、イクヤさんとか言ったって、いっぱいいるし、東京しか言ってないから、別に迷惑かかりませんからね。だって悪いこと言ってないですもん。なんかね、人手不足が深刻なんですよね、そこの、チェーン店。で、なんか、大丈夫ですか？そこは満たされてるんですか？店員さんは。
大丈夫ですよ、普通に。
いやでもね、なんか私、もしその、松屋、吉野家、それから、すき家さん、うん、で、はい、やるとしたらね、俺やっぱ吉野家でやりたいかなって思うんですよね。
いや、もう時給に。
だってさ、なんでかっていうとさ、すき家大変だよ、だって。で、今あれ、マグロ丼とかありますよね。
ありますよ。
ね、だってメニュー多すぎだよね。あ、多すぎっていうか、豊富ですよね。
は、まあ、うん、まあ。
で、今提供してるんでしょ？提供してる方なんでしょ？
はい、注文取って。
でさ、お昼時にはさ、お弁当の方並んじゃう感じですよ
ね。ああ、そうですね。
そうすると見た目以上に実際大変みたいな状態になりますよね。
あ、昼は確かに。結構戦場ですね。
あ、そう。で、そのまかないもつくんですか？
まかないも作り、まあ、いや、普通に牛丼食べます。
あ、それは割引料金かなんかなるんですか？
いや、普通にタダで食べれます。
タダで食べれるとか。で、待って、お仕事してて、俺ね、すき家結構好きなんですよ。朝定も含めてね。
朝定
11時までですか？
ですね、
うん、俺朝定好きなんですけど、郁弥さんから見ておすすめは何ですか？俺ちょっと行きます、明日か明後日。何がおすすめですか？
おすすめですか、
うん、
いや
何ですか、
うん、おすすめ別にないですね。
別にない。じゃあどれもおすすめってことですよね。プラスで言ってくださいね。
そういうことで。
あ、そう、わかりました。ちょっと行きたくなってきちゃいましたけど、でも俺大変だなと思って。でも
900、メニューいっぱいあるんですよね。
そうで、970円って高いよね。
まあ、うーん、正直、うん、まあそうですね、ホテルの方が高いんですけど。
ホテルいくらなの？
ホテルは今研修中で1000円ですね、
うん、ふざけんな。何それ。え、研修中って3ヶ月ぐらい研修になるんですか？
なんか50時間ごと。
50で、その研修終わるといくらなんですか？
1200円。
高い。で、ぶっちゃけさ、ホテルとさ、その牛丼屋さん、どっちが大変なんですか？
あ、それはホテルですね。
あ、ホテル大変。
そうですね、なんか周りの人が、
うん、厳しい。
ちょっと、そうですね。
で、怒られたりしたの？
いや、怒られてはないんですけど、
なんかピリピリしてる。
あ、そうそう、
もうなんか
空気が、
もうなんか忙しいから、もう回さなきゃなんないから、なんか敵はよくやれよみたいな感じなんだ。
そうですね。
あ、そう。でもこの時給が魅力的だったんですね。
はい。
なんか言って、
派遣とかになると、
うん、
1350とかになったりする。
で、なんかこの間お母さんに会った時に、なんか郁弥くんバイトも頑張ってるみたいですねとか言ったら、働いてもらわないとなりませんとか言ってました。で、頑張ってるんですね。
はい。
え、そうしたらさ、なんだろう、月給的には10万円ぐらいもらっちゃってる感じですね。
ああ、10万いかないぐらいですかね。
でも、
まだ
その8万9万はいくんでしょう。
まだ見てないですけど、宣言。
で、ちなみにそのお金は大学生になった時のために貯めてるんですか？
はい、そう。
それともなんかゲームかなんか買っちゃったりしてるんですか？
まあ、 ちょっとスノボに行ったお金が、
うん、
お借金なんで今。
借金え、スノボどこ行ったんですか？
スノボは長野ですね。
あ、この間なんか俺見たかな、ツイッターかなんかね。
そう、その前にスキーも一回新潟に行ってるんで、
うん、
それのお金をまず。
じゃあそれはあの今家の人に出してもらってるから自分でみたいな感じにするんですね。
はいはい。
でなんかさ、イクヤさんで何、スノボもやればスキーもやるの？
いや、スノボ前回初めて。
実はさ、俺も1回しか行ったことないんですよ、スノボ。
ああ。
でどこまで行きました？
いや、普通に曲がれるぐらいに。
え、俺はあのままの形で下にただ降りてる、降りてる。そう。だからつまんねん。くっそつまんねん。で何、もう曲がれんの？
曲がれます。
すげえ。
ゆるいとこなら。
そう。で俺なんかさ、一回行ってもういいやってなっててさ、なんかね、リフト乗るたんびになんか外すの面倒じゃないですか、なんか。
ああ、まあ確かに。
でスキーは小さい頃からやってたの？
スキーはそう、まあ親に連れられて、
うん、いろいろ行ってた。
まあ言うほど行ってはないですけど、まあ多少は行ってました。
でスキーはハの字でこう滑ってんですか？
早く立つハの字したいなぐらいの、なんか意識して滑ってる感じですね。
あ、なるほどな。やっぱ運動神経いいんですね。はい、すいません、なんかちょっと冒頭長くなりましたけど、今日ツイッターで番宣してあって、阪神タイガースの魅力についてっていうことなんですけど。
してましたね、番宣。
もうなんかちょっとオープニングで26分もなんかどうでもいい話をちょっとしてしまいましたけど、はい、郁也さんは阪神タイガースのファンなんですよね。
はい。
それでなんかすごい熱烈阪神ファンで、LINE のアイコンが神宮球場の、レフト側の、後ろ姿になってますよね。
そう、よく分かります。
そうなんですよ、だってヤクルトファンなので
、はい、
私ライトスタンドにいた人なので、当時。はい、で今日はですね、そうなんですよ、阪神タイガースの魅力についていろいろ聞いてみたいなと思ってるんですけど、ここからちょっと本題に行かせていただきますけど、阪神タイガースのファンになったのはいつ頃、どのようなことがきっかけだったんですか？
もうファンになったっていうか、
うん、
いつの間にか、もうなんか昔からテレビとか大阪に住んでたんで、
うん、
もう環境がみんな阪神ファンっていう環境。
なんかもう気づいた頃には阪神ファンって感じ。
そうですね、もう。
ちなみに郁也さんって何歳ぐらいまで大阪にいたんですか？
10歳。
あ、じゃあ小学校で転校したんだ。
はい、3年の3学期から東京です。
ねえねえ、ごめんなさい、ちょっとまたずれちゃうんですけど、ね、転校ってどうなの？はい、大変？
いや、自分はそんなでもなかった。
よくさ、ドラマとかでさ、転校生が来ましたとか言ってさ、今日からお友達ですよみたいなのって本当にやるんですか？
あ、まあそれはやりますよ。
嘘。それ嫌じゃないかったですか？
あ、嫌でした。
嘘。でよ、
結構なんか、
うん、
全校生徒の前で自己紹介させられて。
全校生徒、教室じゃなくて
始業式で。
そう、
前で晒されたんで。
あ、そう。じゃあいきなり体育館だったんですか？
そうなん
です。で、あれ、それ小4の4月ですか？
小3の、
うん、
3学期なんで1月です。
そう、なんかちょっと中途半端なタイミングだったんですね。
なんかわざとだったのかなんなのか知らないですけど。
やっぱお父さん転勤する方だったんですよね。
そう
で、何、いきなり何、大阪だから、お母さんも大阪の方なの、もともと。
はい、両方大阪
で。お父さんはバリバリ大阪の方ですよね。
まあ兵庫県淡路島。
あ、 淡路島なの？あの瀬戸内海の。
そうっす。
でも生谷は大阪だったの？
はい、大阪で育ちました。
大阪の何市なの？
枚方です。
あ、いいじゃないですか。だってさ、お父さんと喋ってるとさ、お父さんなんかさ、結構さ標準語で頑張ってるんだけどさ、なんかさ気が抜けると大阪弁のアクセントになりますよね。
基本大阪弁じゃないですか。
いや、何あの、生谷家は何、基本大阪弁で喋んの？
家の中ではそう。
家の中で飽きまへんとか言うんですか？
飽きまへん
とか言わない、ね、俺ちょっと今ごめん今のは大阪弁じゃない。
いや、ちょっとわかんないですけど使
わないです。ほんまにとか言うんですか、家の中で？
それはいますね。
で何、行くやもうさ、行くやもだって全然東京弁じゃないですか。
染まっちゃったんです。
てか頑張って東京弁な感じなんですか？
いや、もう普通で。
あ、
東京弁と喋る人は、
うん、
自然に東京弁が出るっていう。
あ、そうなの？
体です。
でもさアイスホッケーじゃなくてフィールドホッケーやってる時にさ、なんかこう興奮してさ指示とか出す時に、それあかんとか言ってたこともあるんですか？
それはまあ、ありも、あるか。
で、あれ、友達にさ、大阪弁だねって気づかれたことはあります？
いや、気づかれ
ない。
多分昔はありました。
あ、その、小学生の頃とかね。
はい。
じゃあ家では大阪弁なんだ。
そうですね。
妹さんもじゃあ家では大阪弁なの？
はい。
すごいね。
会った時も、
うん、
親と話してるときはずっと関西弁だと思うんですよ。
はあ、そう。
はい、
でさ、そのさ、あの小3の3学期からのさ転校の話に戻るけどさ、生谷はあれでしょ、あのすぐこう友達とか見つかっちゃうタイプなんでしょ？
いや、俺はもうあの受け身です。
受け身なの？
いや、もうなんか本当そう。
だってオーストラリアの時積極的だったよね。
あれは頑張ってね。
嘘だよ、あれ積極的だったよね。あのオーストラリアの方とも積極的だったけど、あの日本人の方ともね、
頑張って
る。あれ頑張ってたの？
あれは頑張って
る。マジで頑張ってたらいい思いしてましたよね。それはごめん、あんま触れない方がいいのかもみたいな。あれはどうなったんですか？あれはっていうか、
どうもなってない。
あれは結構頑張ってこう社交的にやってたんですか？
そうですね。
あ、そうなんだ。でもあれなんでしょう、転校とかって1回だけなんでしょ？
はい、1回だけです。
でまあちょっと阪神ファンの話に戻りますけど、グダグダですね、すいません。あの、もう気づいた頃には阪神ファンで、親がもう阪神ファンで、ね、京セラドームとかって、これもうすでにコメントもらってるんですけど、親が阪神ファンで京セラドームや甲子園によく連れてってもらったので、いつの間にか阪神応援していましたよって書いてありますけど、あの、京セラドームってさ、昔の何？
わかんないです、京セラドームの時代しか知らないです。
ね、待って、京セラドームってさ、東京ドームみたいに屋根があるの？
ありますよ。
それどこのホームグラウンドなの？
オリックスですね。
あ、ごめん、オリックスブルーウェーブ。
いや、オリックスバファローズ。
そう、ごめん、俺さ、ちょっともうさ時代が止まってんだよね。で、俺今結構すごいこと言ってるよね。オリックスブルー
ブルーウェーブってだいぶ、
あ、だいぶ昔
じゃないですか。
で、今京セラドームっていう、俺ごめん、なんか申し訳ない、俺阪神の話すんのにさ、そこからみたいな。で、それドームなの？
ドームですね、普通に。
で、大阪に住んでる時って甲子園とかって、あ、でも兵庫県だからちょっと遠いのかな、枚方からだと。
枚方だと甲子園はまあちょっと遠いですね。
あ、そう。1時間か2時間ぐらいかかる。
ああ、 そんなもんだったかな、そんなんだったと思います。
そんでなんで京セラドームでも阪神の試合ってあったんですか？
交流戦の時と、
あ、はい、
あと高校野球で夏甲子園使ってる時って、
うん、
阪神は京セラドームを使うんですよ。
ねえ、そしたらさ、いくやってさ、え、交流戦あった頃大阪にもう大阪にいたんだ、まだ。
うん、そうですね、普通に普通にいました。
あ、そうなんだ。なんか交流戦って最近なイメージがあるんだけど、もう郁弥が生まれてた頃にはあったんですね。
あったと思う。
だって郁弥1998年生まれだよね。
はい、
でそうだよね。そしたらさ、郁弥がさ、なんか例えば5歳とかだったらもう2003年とか4年とか5年とかそういう話だもんね。
そうですね。
ああ、そうなんだ。じゃあ結構京セラドームとか甲子園に行ってたんですね。
行ってました。親がなんか、
うん、
京セラドームのなんか部屋みたいなところあるんですよ。
あの上の方ですよね。
はい、になんか、うん、保育所、
うん、
の人と行ったりとか。
え、保育所の人と部屋をもう貸し切っちゃうみたいな感じで。
いや、まあそんな大きくない部
屋。え、でそのガラス張りのとこから見てたの？
まあ、あの外出れるんで、
うん、
でソファーみたいなと
か。え、ね、待って、その部屋何買ってたの？
いや、買ってない。なんか多分会社の、うん、
あ、
なんかでもらえるみたいな。
あの、なんかこの日は行けますよみたいな感じ。
そんなんだと思いました。
じゃあもう気づいたらもう阪神ファンって感じなんですね。
そうですね、なんか、
で、そして、東京に今住んでるので応援に行くのは主に東京ドームとか神宮球場になるんですか？
はい、東京ドーム、神宮
で全部
西武ドームとか。
あ、西武ドームもね、交流戦とかあると。
そう、
でもじゃあ全部三塁側じゃないですか。
そうですね。
で甲子園は最近はどうなんですか？甲子園には行く機会あるんですか？
そう、春休みと夏休みとかしか、
ははは
あの帰れないんで。
うん、で高校野球じゃないですか、それは。
そうなんですよ。で高校野球無料で見れるんで。
え、意味が分かんない。なんで高校、
あ、
高
行って
高校生だから無料で見られるの？
甲子園の空気を味わってくるって。
え、高校生って高校野球無料で見られるの？甲子園、
高校野球は外野は全部無料
です。あ、外野が無料なんだ。
はい、
それで空気を吸って、まあ高校野球も好きだからそれも見ながら
見て、
ここが阪神のホームグラウンドだよっていう感じにして浸ってくるんですね。何、一人でその実家に、お父さんとかお母さんの実家に帰った時に一人で甲子園に行くみたいな。
一人でちょっと甲子園行ってくるわって一人で行くんです
。え、どうなの、一人の甲子園、一人甲子園ってどうなの、おすすめですか？
いや、暑いっすよ。
暑いよね。
野球好きじゃないと耐えられないっすよ。
で何、どのくらい見てくるの、何、2試合ぐらい見ちゃうんですか？
いや、そんな見ないっすね。見たい試合があれば見ますけど、う
ん、あの最近見た試合で一番なんかいいカードっていうのはどこ対どこだったんですか？
いや、そんな全然覚えてない。
もうあれなんだね、スケジュールが合う感じでフラッと行きますよ
みたいな。適当に行って、
うん、
まあやってる試合見てみたいな感じです。
なるほどね。でまあ主に阪神の試合となると、さっきありましたけど東京ドームとか神宮球場とか、あと西武球場
か横浜
とかですね。横浜も行くんだ。
横浜遠いんですけどね。
ああ、そっか。
でも頑張って、
うん、で応援に行くときは外野で、しかもレフトスタンドって感じですけど、そのまあ東京とかその関東地方の、阪神ファンっていうのも結構熱いですか？皆さん。
そうですね。
皆さん
ご元気で。
で何、みんなよく見ると大阪出身みたいな感じですか？
いや、どうなんですかね、わかんないですけど。
え、あんまり喋りかけたりはしない？
喋る人もいますけど、
うん、
でも意外と普通に標準語話してる人も結構います、
うん、あそうで、なんかあれなんですよ、仲間意識強いですよね阪神ファンって。
そうですね、
そうですよね。でまあ応援に行くときは外野席で応援団と一緒に応援するって感じなんですね。
そうですね、みんな、うん、やっぱ周りの人もみんな応援してる方が楽しい、
うん、あと料金も安めですか？
神宮は安いです。
で結構そのさ外野の応援っていうのはもうなんか歌とかこう歌いながら応援するんでしょ？
はい。
で大体もう全部覚えてんの？
覚えてます。
でなんかね LINE の後ろ姿だと多分高校の友達とかを誘って神宮球場行ったりしてるようですけど、その人たちも阪神ファンになっていく感じですか？
もともと一人は阪神ファンのやつがいたんで、
うん、
そいつとはいつも一緒に行くんですけど、
うん、
あとは誘ったりこうも一緒に行ったりして、
なんかこう自分で阪神ファン風のことを言ってますよね。
ああそう、もう俺らが染めたんで。
あで何こうはこうくん、この間ディズニーランドのお話で出てくれましたけど、何こうくんは染まってんですか？
はい、もう阪神なんです。
なんかすごいですよね。なんかこうくんなんかスーってこう染まるんですね。
うん、それぐらい楽しいってことじゃん。
あ、何応援が楽しいの、それともその阪神の選手たちを見るのが楽しいの？
いや、あいつの場合応援が楽しい。
応援が楽しいんだ。なるほど。
多分まだそこのなんで、うん、あんまりその知識的な部分ではまだ乏しいと
思う。なるほどね。そして、うん、阪神タイガースのファンに共通していることとはどのようなことですかって、なんか事前に送ってあったんだけど、共通してること難しいですねって書いてありますけど。
難しいって多分、
うん、
まあ親が前言ってたことなんですけど、
うん、
阪神ファンって、
うん、
弱い阪神が好きなんですよ。
いや、あそうなんだ。
なんか多分なんか弱くて、
うん、
でもうん、なんか結局弱いんですよいつも。
おなんかね、多分ね、イクヤがね超小さい頃ね、阪神めっちゃ弱い時代あったんですよね。
そうですね、俺がいない時代とかですよね。
あ、まだイクヤ生まれてないのかな。
暗黒期ですよね。
なんかね、なんかいつも6位なんだけど5位とのゲーム差が半端ないみたいな。
見たことあります。
それでなんかいつもレフトスタンド神宮球場とかもうなんか阪神ファンがなんか怒って、なんかメガホンなんかレフトの人工芝のところにぶん投げて帰ってくるみたいなの、毎回昔やってたプロ野球ニュースっていう番組の定番だったんですけど、
でもその人たちは結局見に来るんですよね。
そう、その人たちまた応援に来るんだよね。
ですよね。で、あれそういうところですよ。
あれ何なの、弱いけど応援するみたいな。
何なんですかね。いやでもなんか、
うん、
まあ弱い、うん、まあ弱いところを応援してるっていう多分自覚はない。
あ、自覚はないんだ。
うん、強いと思ってるんで。
そうなんだ。
今年は勝てるっていうのがよくある兆候。
そうなんだ。なんかね、俺がね高校生の頃、あ高校生じゃなくて小学生かな、なんか掛布選手とかいた頃強かったんですよ。
ああそうですね。
だからあの頃のなんか過去のなんつうの、その強かった頃を思い出して、弱いけどそこに戻れみたいな感じで応援するのかな。でまあみんなその阪神ファンは弱いっていうのを自覚せずに今日は勝つぞみたいな感じで行くんですね。
うん、まあ弱いって言っちゃなんですけど。
でそのさ、そのスタンドの様子っていうのは、例えばもう点数が入、阪神に点数が入るとめっちゃ盛り上がるんじゃない、盛り上がると思うんですけど。
そうですね、歌って、
ね、逆にさホームランとか打たれちゃうとすごい落ち込む感じなんですか？
まあそれは多分どこも一緒だ
と思う。あ、どこも一緒なんだ。
はい、
ああ
またかみたいな。
じゃあその何、上がったり下がったりっていうのもなんか一つの醍醐味なんですね。
んで、ね、あのそこをやられるのもシャックですけど。
あ、そう。で、何、イクヤはそういうのも、イクヤもそういうの好きなんでしょ。
まあ、そうなっちゃうのか。
なるほどね。で、阪神タイガースの良いところを3つ挙げてくださいっていう質問もあったんですけど、これもなんか難しいですね。
それ難しいです。なんか良いところっていうか、なんていうんですかね。そう、良いところって言われると、全然浮かばなくて、もうでなんだろうなって考えてたんですけど。
でもなんかね、書いてあったんですよ。良いところと言われるとなかなか難しいですね。
3つは難しいなと。
なるほど。でもね、阪神タイガースというチームは毎年違うチームになって、その中で優勝を目指しているというところが好きで、知らぬ間に応援してしまっているので、良いところという具体例はあまり思いつきませんって書いてあるんですけど、なんかね、毎年違うチームになってるの？
いや、なんか選手変わるじゃないですか。まあ、その今の阪神の例になるんですけど、その世代交代ですよ、今の時期なんですよ。
ああ、なるほどね。
で、若手がどんどん出てきてて、超今楽しい時期なんですよ。
この何、この春のシーズンもこうちょうど入れ替わろうとしてるとか、あとはここ 1,2 年の間で全体的に入れ替わろうとしてる時期なんですか？
そうですね、監督変わって、金本監督になって、とかそんな感じ。
ね、前の監督も良かったと思うんですけど、金本監督のなんか面白いところとか、なんかすごいなとか、なんかそういうのってどんなところなんですか？
そうですね、実際の成績から見たら、前の監督の方が、で結構2位とかで、で別に悪くなかったんですよ。でもその変えられたっていうのが、その何ていうんですかね、盛り上げっていうかチームとしてのなんか見ててあんま面白くなかったんです
よ。なるほど。
で今はの金本監督になってからは、そうですね、例えばなんかまあ金本になったからっていうそのイメージもあると思うんですけど、例えば盗塁どんどんしてくれたりとか、まあ実際のところ言うとそんなしてないんですけど、例えば一番去年の最初の時期で言われたのは、そのピッチャーに盗塁をさせるっていう。
え、ピッチャーに盗塁させてんの？
一回一番最初の試合でやったんですよ。開幕戦でそれをやって、なんだこいつらみたいになったんですけど。
それってさ、なんか俺もちょっと野球やってきたからあれですけど、なかなかピッチャーに盗塁させようとしないですよね、ゲーム運びとしてね。
そうですね、あの、ホーム見ないのやっぱ開幕戦でやったんですけど、
ね、それってさ、まあ、阪神ファンとしてはうわーってなるの？
なりますね。あんな そんなことあるみたいな。
でそれがワクワクするんですか？
はい、去年そうですね、新しい監督になったのは。
あ、そっか、新しい監督になって最初の試合でそういうことするんだみたいな。
はい、で阪神変わったんだみたいになったんですけど、まあ、結局シーズン終わってみてみると、あんまだったなっていう。
あの最後の結果だけ見るとあんま変わんないというか、むしろちょっと悪いなみたいな。ね、でも試合を見るのが面白いんですか？
はい。
あと郁也さんのなんか好きな選手っていうのは誰なんですか？
北条っつって。
あ、さっき俺ネットで調べてました。
それは高校野球見てて、いい選手だなと思ったんですけど、あの藤浪が優勝した時の決勝戦の相手のバッターで、厚生学院でホームラン4番打ってたやつ でその時からちょっと好きだったんですけど、でそいつ阪神来て、 いや、応援するしかねえなみたいな感じ。
あ、もうこの高校野球の頃からチェックしてた選手ではあるんですね。
そう、なんか見てて、うん、こいついい選手だなみたいな。
え、どんなところがいいんですか？
そうですね、やっぱその時は結構ホームランバッコア打ってて、
うん、
今ちょっと違う、うん、あんま打たないんですけど、
うん、
やっぱホームラン打てるし、
うん、
ショートだしみたいな。
はあ、なるほどね。はあ、
で今ユニフォームも北条の着てるんですけど。
は、あ、応援に行く時、
はい、
あの、じゃあ LINE の LINE の後ろ姿、阪神のユニフォーム着てますけど、あれ北条選手の着てるんですか？
はい、そうです。
あ、じゃあちょっと憧れの部分もあるのかしら。
そうですね、応援してます。
え、ちなみに郁弥さん、何、中学校の時ショート守ってたんですか？
いや、外野です。
レフトですか？
レフトです。
ああ、なんか今すごいなんかイメージがレフトだ。レフトで3番か5番打ってる感じ。
そんな上じゃないです。
え、嘘。レフトで
7とか。
あ、でも7って大事ですからね。7はね、7は大事です、まあまあ、3回からの攻撃で大事です。
はい、はい、
あっそう、
そんな感じ
で。あとは最近注目してる選手は、
まあ、やっぱ高山とか言ったらちょっとミーハーなやつみたいになっちゃうんですけど、
うん、あ、注目されてるから。
はい、まあ、やっぱ、うん、若い選手にやっぱ出てきてほしいなって思ってるんで、
うん、あ、そうなんだ。
そうですね。
で、結構じゃあネットとかでもチェックしてるんですね。
はい、いつも言ってます。
ああ、ちょっと今あのリスナーの方に高山選手をご紹介しますと、千葉県船橋市出身の外野選手です。そうですね、
はい、去年ドラフト1位ですね。
ああ、あの、ごめんなさい、俺ちょっと去年のこと知らないんですけど、去年1年間活躍しました？
しました、新人賞取ったんで。
あ、ごめん、俺超野球見てないですよね。お前なんて質問してんだよ。で、そうするとそのドラフト1位の選手を獲得した時の監督は金本さんなの？
そうですね。
え、そしたらさ金本さんってさ、なんかそういうのを見極めるの上手な方なんですかね？
しきれないですけど。
いやいやいや、今年はね、ちょっとあの、
そう
今年はちょっとなんかあの、言いにくいんですけど、あの、ちょっとあの、うちの父親のあの、なんて言ったらいいの、もういいですね、言っちゃって、あの、大山選手はドラフト1位ですけど、
はい、
前ね、あの、ちょっとポッドキャストでお話ししたんですけど、うちの、あの、父親が少年野球の監督をやっていた、時の小学校1年生だったんですけど、なんかあれもね、ちょっと俺あんまりなんかその周りの人がいろいろ言うじゃないですか。なんでピッチャー取んなかったんだよとか、なんかすごいなんか、はい、なんかね、いろんなところでね、阪神の話すると金本何やってんだよとかってやるんですけど、なんか俺何も言わないでずっと聞いてるんですけど、だから俺頑張ってほしいなと思って、
そうなんですよ、
それで阪神ファンになろうと思ってるんですけど、どうですか、郁弥さんからすると。
なんか、
うん、
今年は、
うん、
なんか、うん、番組とかでドラフト1位誰取るんだとか、
うん、
新聞とかでもあるじゃないですか。
あるある。
揃い踏みで、あの、うん、だっけ、桜美林大学、
うん、
まあ、佐々木っていう選手、そう、ね、ピッチャーなんですけど、
うん、
って言われてたんですよ、
うん、
でピッチャー、まあ、誰か取るんだろうみたいに言われてたんですけど、
うんうん、
そんな、うん、正直野手指名した時は
びっくりでし
ょ。何やってんだよ。
あの、びっくりなんだよね。
いや、もう本当に、いや、正直、
うん、
いや、金本アホだろっていうのはありました。
で思うよね。
最初は思いました。
だって、あ、最初はね、だってうちのその地元の方でもね、みたいな感じだったの。だからそのテレビでやるじゃん。で、
はい、
テレビでやって、みたいな。だってなんかどよめいたんですよ、この近所が。
はい、近所の。会場もどよめいて
だから、その辺はなんかすごいなって思ってて、 だから なんか
なって思ってんですよ。それでやっぱ大山がこれで結果残したらやっぱ金本の見る目があったとしか言いようがない。
そうですよね。でもなんかプレッシャーとかなんかすごそうな感じしますよね。
それが阪神ですよね。
なんかね、阪神ファンの人ってなんつうの、厳しいけど温かい応援っていうか、なんか結構厳しいんだよね。
そうですね、すぐ叩きますね。
そうで、なんか実際うちにも大阪、ね、の新聞社2社の方が取材に来てくださったんですけど、なんかその
すごいな、
あの来て、あの大阪版には出てるんですよ。
あ、で新聞ですか。
そうです。
あ、デイリーですか。
いえ、あのスポニチと日刊スポーツ、あとで、あの写真送りますね。
あ
の、
はい、
でただその大阪支局から来てて、でなんかそのなんていうんですかね、あの東京版だとあんまり一面にならないじゃないですか、普通に、
ね、
巨人でね、
うん、
でなんか真ん中あたりに白黒の記事が出るみたいな感じなのに、なんか大阪版と東京版って同じスポーツ新聞でもな、あの違うらしくて、毎日大阪の方は阪神阪神阪神阪神みたいな感じなんでしょ。だからなんかすごいらしいですよね。もうなんか俺ちょっと大阪とかあんま行ったことないか分かんないけど、大阪の人たちって阪神の話題をすっごいどこでもしてるってとか言うんですよ。本当なの？本当なの？
いや、そんな年まで行ってないんで分かんないですけど。
分かんない。でもあれでしょ、郁也さんちってお父さんもう家族で阪神ファンなんでしょ。
うん、まあ薄い阪神ファンだよ。
あ、これでも薄いの、神宮球場行くのに。
うん、まあそんなまだペーペーですよ。
嘘。ね、何、そしたら何、一応さ、例えば家族でご飯食べてる時とかに、野球のニュースとかで、阪神の映像を映ると、ちょっとみんな注目する感じなの？
ああ、父親と自分は絶対見ますね。
あ、そう。お母さんはまあまあ、ファンみたいな。
お母さんは、まあそうですね。妹と姉はちょっと分かんないけど。
あ、そう。で、ごめんなさい。で、話戻っちゃうんですよね。大山選手は最初その金本選手が取った時、あ、金本監督が取った時に、おぉ、ええー、って思ったけど、なんか今は結構チェックしてくれてるんですか？
そうですね。取った時は本当部活中だったんですけど。
あ、それでチェックして、えって思ったの？
本当に、いや、意味がわからんわ、とか言いながらずっとやってましたね。
だって結構ね、なんだっけな、大学のなんか代表でなんか国際試合とか行ってたんですけど、多分あんまり知られてなかったですよね。
そうですね、全然映像とか出てますね。
だって俺なんかあの日のね、ツイッターをずっとこうウォッチしてたんですよ、阪神大山っていうキーワードで。そしたらなんかあちこちのツイッターで大山誰やねんって書いてあった。でもそう思うよね。
そうですね、自分もそのアカウントあるんですけど、
うん、
その阪神ファンフォローしてる人のとか見たら、
うん、
もうみんな荒ぶってました。
そうだよね、誰やねん、そもそも誰やねんとかっていう感じだったよね。
はい、
いやでもあれですか、ちょっといろいろこうなんかチェックはしてくれてるような感じなんですね。
いや、まあもちろんもう阪神っていう
阪神ファンだからね。
はい、阪神に入ったならもう迎え入れるしかないじゃん。
なるほどな。だからなんか
もう一発の、もう別になんとも思ってない
です。ありがとうございます。で、てかありがとうございますが、ていうかさ、でさ、それがさ、あ、なんかうちの父親との絡みがあるって聞いてさ、ちょっとびっくりしたでしょ。
めっちゃびっくりしました。超すげえって思いました。
だからなんかうちの小さい頃、うちのこの庭でティーバッティングとかやってたんですよ。
もうめっちゃすごいっすよ。
だからでなんかちょっとね、だから、うん、なんかね、俺なんかあんまり関わりなかったからもっと仲良くしておけばよかったななんて思ってますけど、でもね、なんか今回のその大山選手の件で、なんか俺もちょっとね、阪神ファンになろうかなと思って、ちょっと勉強しますよ。俺ね、
ぜひぜひ、
あのね、
ぜひ一緒に。
今シーズンはね、俺阪神チェックするからね。それでもう
負け。ちゃんとあれですよ、通知来るようにしとけばいいんですよ。
何それ通知って。
プロ
え？
阪神の自分はもう、うん、あの点数入ったら通知が来るようにしてます。
え、うざいわそれ。何それスマホでブーとかなんの？
なります
よ。で待って待って、それ何ツイッターなの、何なの？アプリ。
いや、アプリです。プロ野球の。
嘘、何それ、それさ結構夜ブーってなんの？
そうですね。
で何それさ定期試験の前とかもブーってなんの？
あ、なりますよ。
で何そのためにいちいち見るの？
あ、はい、見ます。
誰ホームラン誰とかまで出んの？
誰とか誰が打ったとか。
でね、結構じゃあブーってなったら嬉しいの？
いや、嬉しいですよ。
で何点数え、
そう、失点してもならないように、失点した時もなれるようにできるんですけど、
うん、
それは切ってあるんですよ。
だってそれはちょっと逆に勉強に集中できませんよね、悪い意味でね。
そうですね。
あ、何
ムカつくし、
失点した時もブーってなるような設定もあるんですか？
普通はそうだと思うんですよ、多分。
でも郁也は
得点した時だけ。
じゃあそしたらさ、0点の時って1回もならへんってこと？
そうで、試合終わった後に試合終了っていう通知が来るんですよ。
そう、ブーって
なんなんっていう、負けてましたみたいな。
え、待て待て、それは何、通知、その試合終了の通知はブーってなるんでしょ、それも。
なります
よ。何？ってことはさ、6時台からさ、ブーってなるのかな、ならないのかなってずーっとやっててさ、9時40分頃に1回ブーってなると、あ、負けたじゃんって思うんだ。
いや、そんな考えて見てないんで。
で、それごめんなさい、ちなみに何？なんていうアプリなんですか？
プロ野球速報ですね、普通。
プロ野球速報。で、これ別に阪神、だけじゃなくて、例えば巨人ファンとかでもこういう設定ができたりするんですかね？
もちろん、もちろん。
でもなんかさ、野球人気がさ、だんだん薄れてるとか言うけどさ、今日なんか郁也の話聞いてて、なんか結構熱いじゃんって思いましたけどね。
うん。WBC で取り返すしかないですか。
WBC でね。なるほどな。
ダメだと思うんですけど。
なるほどね、なるほどね。あの、ちなみにさ、その今シーズン、じゃあそのこれから阪神ファンになろうかなっていう人が今聞いてるとしたら、どの辺に注目しながら今シーズンをの戦いを見ると面白いみたいなのあります？
そうですね、やっぱ、
うん、
若手がどんどん出てくるんで、
若手、
今年の阪神、
うん、
その若手を、
うん、
のなんか成長していく感じ、
うんうんうん、
まあ、長い目で見なきゃいけなくなりますけど、
うん、で、そし
たやっぱなんか、
うん、
打てなかったやつが、
うん、
じゃあ打てるようになったりとか、
うん、
になったりすると結構面白かったり。
なるほど。じゃあさ、そしたらさ、キーワード的にはさ、名前で言うとさ、誰と誰と誰とかって言うとどういう感じですか、イクヤ的には。
名前で言ったら、
うん、
まあ報道、
うん、
でよく出る名前は、
うん、
高山原口北条っていうのが、
高山原口北条
っていうのが、
うん、
なんか去年ちょっと活躍したんですよ、
うんうんうんうん、
で今年どうなのかっていうのが、
うん、
とこでなんですけど、
うん、
まあ個人的に見てるのは、
うん、
ピッチャーで、
うん、
そうですね、そう、秋山ってやつ、一人。
若手ですか？
いや、結構前からいるんですけど、
うん、
まだなんか惜しいけど出れなくてみたいな感じになってて、
うんうん、
で今年頑張ってほしいなって思って。
秋山選手ね、ピッチャーね、うん、うんうんうん、
あとは、
うん、
野手だったら、うん、そうですね、自分は板山ですかね。
板山どこ守ってるんですか？
外野、
うんうんうん、
出るか分かんないですけどね。
え、
全然分かんない
です。え、どういうこと？あんまりまだ一軍じゃないってこと？
いや、なんかまだ全然レギュラーとか決まってなくて。
あ、
それが阪神なんですよ今年の。
じゃあ何、そしたら選手たちもさ結構ヒヤヒヤしながら出られるかどうか今探ってる時期なんだ、
うん、必死にアピールしてるって感
じ。それが阪神なんだ
今。だから今なんか誰も全然レギュラーいないっていうのを金本監督が公言してるんで。
だからさっき郁也が言ってた毎年違うチームになってるみたいなのここなんだ。
うん、今は世代交代の時期なんで、うん、誰が出るのかって。いや今日もその阪神ファンの友達と開幕スタメンの予想を勝手に送ってるんですけど、
うん、あ、 LINE かなんかでやってるんですか。
LINE で、LINE で開幕スタメンこれだわ
とか言って、ちょっと言っていいかな、あの君はね監督じゃないんですよみたいな感じですけど、でもそれは面白いよね。
楽しいですよ。
でたださその友達に送ってるのとさ自分のさ予想がさ、そうすると大幅に違うってこと？
ありますよ全然。
そうすると、
まあでも大体似たり寄ったりにはなってきますけど、
うんうん、あ、そう
やっぱ、
うん、
結構話してるんで、
うん、
いやもう似たようなやつ好きになってきたりとかするんで。
その友達の方っていうのも、いう方も大阪の方面の出身の方なんですか？
いや全然違うんですよ。
東京？
東京育ちだから分かんないですけど。
でもさ東京、そしたらでもね、郁也さんのね阪神ファンっていう理由って、なんかさっき気づいたらもう大阪にいて阪神ファンになりてましただけど、その友達の方ってなんかどんな理由で阪神ファンになるんでしょうかね。
なんかこいつが聞いたのはもともと千葉のやつなんで、
うん、
ロッテのファンで。
そうだよね。
で西岡いるじゃないですか、わかりますか、
うんうんうん、
西岡が好きで、
うん、
で西岡メジャー行って、
うん、
帰ってきて阪神来たじゃないですか。
ほうほうほうほうほうほうほう。それで
西岡が好きだから阪神ファンになったらしいです。
なるほど。そうそう、その個人を追いかけてて、その個人が、個人のその選手が阪神に行ったから阪神のファンになったら面白いじゃんみたいなことなのね。
そうですね。
え、そしたらさ、俺ってさ今回さ阪神ファンになる絶好の機会ですよね。
そうですよ。
マジか。え、
逃さない方がいいですよ。
わかった。じゃあ俺は阪神、今年はねちょっと阪神ファンになる宣言しますから。
試合終了ぐらい通知来るようにしといたり。
分かった。ブーってね。
今日勝ったかどうかだけいつも見て。
いや、あれ何、毎日さチェックしていくと面白くなるんでしょ。
面白いですよ。いつも俺はあのスポナビで、
うん、
あの阪神のニュースだけ流れるようにして、
あ、
阪神だけ見てますけど。
あ、そう。あ、じゃあ俺ちょっとあれですかっけ、3月の下旬あたりにもう始まるんですよね。
はい。今年遅いのかな。
ちょっと遅いの。
WBC でちょっと遅い。
あ、そっかそっかそっか。いや俺ちょっとね、ちょっとチェックしてみます。だって俺ね一時期めっちゃヤクルトファンだったんだからね。
もう阪神はなんか、うん、あのニュースの量が膨大なんで面白いですよ。
あのなんかそう、俺ね今日ね、あのネットで調べたらね、ニュースの量膨大だった
ですよね、
うん、巨人に次ぐ感じだった。
そうですね、やっぱりファンが多いんで。
わかりました。うん、
巨人はあれじゃないですか、
うん、
強いじゃないですか結局とか言うと、
うんうんうん、
でファンが多い、
うん、
でも阪神は強くないけどファンが多いっていう、うん、
そうか。じゃこれでさ阪神さ本当にさ順調にいってさ優勝とかしたらやばいよね。
やばいですね。
うわーみたいなところじゃないよね。
だから道頓堀に飛び込む人が出るんですよ。
そうだよね。あのちょっと道頓堀なんか浅いんでしょあれ。
あ、ですね。
でなんか怪我するとかね。
そう
ね。でね、阪神さ優勝したのって最近いつなの？
2005じゃないですか。
あ、そうだったよね。
金本がいる時代ですね。出てる時代。
そうか。じゃあ優勝経験者の方が監督になってるっていう部分も魅力ですよね。
そうですね。やっぱり。
うん。 2005年ってさ、郁也さん8歳じゃないですか。8歳か 7歳かな、小1ぐらいですかね。で、その時じゃあ大阪にいて、まだもう小1だと結構記憶とかもあるけど、結構盛り上がってたんですね。
記憶は。
ないの？
あんまないっ
すね。あんまないんだ。
タオルとかはありますけど。
ああ、そう、その頃のね。なるほどね。
早くタオル変えたいですね、優勝しても
。そうだよね、2005年から。だから、今年、もし優勝できるとすると、12年ぶりになるんだね、もうね。長いよね。長いよね。
全然優勝してないんですよ。
あの、この間なんだっけ、横浜が優勝した時は横浜ファンやばかったですよね。
いや、横浜、あれじゃないですか。クライマックス出ただけでじゃないですか。
あ、そっか。あ、そっか。そっか、そっか。あれ、クライマックスに出ただけか。
そうですよ。クライマックス出て大喜びしてるんですよ、
横浜。ね、ねねねね。ダメなの？クライマックス出ただけじゃダメなの？
いや。ダメじゃないですけど。
だってクライマックスってなんかずるくない？
いや、
だって
まあでも
え？
いや、楽しむ、
楽しみが増える、
いいんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
収入増えるし。
なるほど。あの、野球界的にね。
はい。
で、やっぱりさ、あれなんですか、あの阪神ファンってさ、巨人対阪神とかってなるとさ、伝統の一戦ですとか言うじゃん。
ああ、言いますね。
やっぱあれなの？巨人戦見に行きたくなっちゃったりはするんですか？
ああ。
そういうのはあんまこだわんない。
まあ、まあ、多少はあると思います。どこかで。
そうするとさ、
でも巨人戦高いんですよ。うん、
あ、値段が違うの？チケットが。
はい。東京ドームって全指定なんで。
え、外野も？
はい。
あ、そうなん
だ。外野も上も全部指定で。
そうなんだ。
で、チケットも速攻で売り切れるんですよ。
え、あ、そうなんだ。
はい。
で、ヤクルト戦の方が安く見られるんですね。
ヤクルトはもういつ行っても入れます。
あ、結構空いてんの？
空いてますよ。
あ、そうだよね。だってアウェーなんだ。アウェーっつうか、なんつったの、三塁側だもん、ね、アウェー
ですけど、まあ、
あ、そう、分かった。行ってみましょうよ、今度。え、行きましょうよ。
行きましょう。
なあ、
ぜひ。
え、行く？
行きますよ。
え、マジで、マジで。でもさ、俺さ、応援とか分かんなくても大丈夫なの？いきなりって。
じゃあ、多分。
え？
いつかあの、応援の歌詞書いてある紙もらえるんで。
確かに。それ誰配ってんの？誰配ってんの？
普通に知らない人が普通に配ってます。
何？これちょっと読んで。
自分で作ってきて。
何？頼まれてないの？自分で作ってくんの？
そういう人見ますよ。
いや、それ熱烈なファンじゃん。
そうですね。配ってくれるんですよ。
で、球団に頼まれてもいないのに配ってくれるんだ。
はい。それで、こうとかも覚えたんで。
で、こうは応援に魅力を感じてるんでしょ？
知らないですけど。それはあんま。
で、こうって野球わかんの？
いや、まあ、ルールは分かるじゃないですか、普通
で。でも結構もう、何、何、楽しんでる感じですか
と自分は思ってます。
OK。え、そしたらさ、今シーズン行きましょうよ。
行けるじゃないですか。
え、いい？マジで。
いや、神宮ならいつでも行きます。
え、じゃあ神宮行きましょう。でも、もっとヤクルトファンとしては、ちょっと、なんか逆サイドなんだけど、まあ、今年はだって、あれですか、私にとっては節目の年
です。もうそんな気にしてないんじゃないですか。
そうだよね。え、はい、そしたら今シーズン、ちょっと、一回、ちょっと、待ち合わせしましょうよ。
いいですよ。
ね？そう、わかりました。じゃあ、二人は大学終わってから来ればいいですよね。あと土日とかでも大丈夫ですよね。
大丈夫です。
でもさ、待って。あのさ、郁也さんさ、何時まで試合見てんの？
いや、一番長かったのは11時半まで見てましたよ。
それ終電大丈夫なの？
大丈夫です。
結構あるの？中央線。
はい。一本なんで。
そうなんだよ。電車一本なんだよ。
そうなんですよ、俺は。
便利ですよね。
超便利。
あと今度さ、実際さ、 大学生になった場合さ、大学からも結構近いんだよね。
そうですね。ね、新宿からすぐなんで。
そう。でも今度あれじゃないですか。大学野球をさ、神宮で見るようになるじゃないですか。
大学野球。
うん。ちょっとが大学名バレちゃうかもしれないけど、あの、
な
ん
か見ないですけど。
都の西北とか言っとけば大丈夫。バレちゃう。
見ないですけど。
あ、な、大学野球は見ないんですか。
そんな見ないと。
今度ハンカチ王子みたいなの。
ハンカチ王子。
それもうバレちゃいますけど。あの、でも行く、でもた、え
?5 月にありますよ。5月2、3、4が。
で、行くんだよ、あれは。あれは、あ、待って、高校時代から行ってたの？
あ、1回だけ行きました。
え、あれは何？あれは何？あの、全員で強制で行くの？
はい。
あ、強制で。え、そしたら何、出席取るの？あれ。
あれ、取ったかな？
自由？
取ったと思います。
そう、ね、それ学校行事として行くの？
はい、1年生だけ。
あ、1年生だけなんだ。
はい。
でも今度さ、大学生になったら多分行くようになるんじゃない？
いや、行かないんじゃないですか。
行くよ、絶対行くから。で、今度多分来年の今大学野球の魅力についてとか言ってんだよね。いや
ないですね。
いや、ないですか。まあ、でもまあ、ぜひあの、本当に神宮行きましょうよ。
いいですよ。5月になったらあるんで。4月はないんですよ。
え、大学野球？
いや、神宮。
あ、神宮の阪神戦がないってこと？
はい。
何そこまでもうチェックしてんの？もう、これ毎年の流れなの？
いつもです。いつものいつ神宮あるかっていう。
そしたら何、5月にはあんの？
5 月にはありますよ。
あ、わかった。え、じゃあちょっとタイミングはあったら行きたいですよ。
いや、じゃあいつもどうせチェックしてるんで。
分かった。
教えます。
そんで別に予約しなくたっていいわけでしょ。
はい、当日できるんで。
あ、分かった。じゃあちょっと、いや、俺ちょっと体験してみます。
応援グッズ貸すんで。
え、ね、応援グッズ持ってんの？
当たり前じゃないですか。
当たり前とか引くんだけど。え、マジで？
え、
メガホン持ってるってこと？
はい、持ったんですよ。
で、メガホンもなんかこう割れてパンパンパンって叩けるやつなの？
叩けるやつもありますよ。
だけどさ、待って、なんか分かんないんだけどさ、それさ、持ってさ、帰り電車の乗ってどうなの？なんかみんな、うわ、話。
いやいや。
別にいいんだよね。え？
普通にリュックに入ってるんで見えないですか？
見えないようになってんだ。でも部屋ではこう広げてあるみたいな。
いや、もう、そっと置いてあります。
そっと置いてあるんですね。わかりました。じゃぜひよろしく。え？
ちょっとユニフォームもう一個買うかもしれないんで。
だってユニフォームって上だけでしょ？
はい、そうですよ。
え、いくらすんの？
いくらだったか、7000ぐらいじゃないですか。
え？ 1000。じゃあ上だけだよ。
そうですよ。
え、高っ。
そう、確かそんぐらいだったと思う。
マジで？
はい。
でも、え、本物なの？
いや、
応援用の
レプリカじゃないですかね。
あ、で、ね、で、それをもう何、最初からもう来て中央線乗っちゃってる感じなの？
いや、行きは着ないですね。
あ、帰りは乗って帰っちゃう感じなの？
買ったら乗って帰ります。
あの、買ったら信濃町から乗っちゃう感じなの？
はい。で、負けたら速攻脱ぎます。
あ、それで新宿で乗り換えちゃう感じなの？
はい。もう負けたらクソ、
ね、あ、負けたら脱いで帰るんだ。
脱いで帰ります。
うわー、厳しいですね、これもね。で、中央線とかさ、その試合終了後だと同じようにユニフォーム着て乗っちゃってる方もいるんですか？
いますよ。
で、何それさ、待って、勝った場合さ、家まで着てっちゃうんですか？
テンション高ければ。
でも結構さ、あの、地元の駅降りてから着てんのって勇気、アンパンマンぐらいいりますよね。
結構いりますよ。
でもテンション高い、
途中で我に返るっていう。あれって思って。
でもさ、家まで来て帰っちゃったこともあるんですか？
家まで来て帰ったことあんのかな。いや、わかんない。
何結局何地元に帰ると我に帰るの？
やべって思って電車の中で帰ります大体。
いやそれはあれですよね、あのディズニーファンの方があのランドでドナルドのでっかい顔の T シャツ着てるけどなんか あれってなるやつですよね。
一緒ですね、一緒ですよ。
えそうするとさ、そうするとさ、こうはさディズニーについてさめっちゃ語ってましたけどさ、ああいう気持ちもわかるんですね。
ああ
ちょっと違うのかな、
わかんない。まあ、まあ、好きに何かを好きっていうところで一緒で。
えそしたらさ、そしたらイクヤもさ今度さこうの真似してさディズニーファンになったらどうですか？
いやあれはいいっすね、金が
かかる。あ金かかるからね。あれだってパスポートなんか10万とか言ってて、ええー、って思ったんですよ。高いですよね。高いですよね。
いや、やばいですよ。
そう。で、なんかそれに比べて、阪神ファンって、なんか安いですよね。金額言わない方がいいんですけど、安いですよね。
まあ、神宮ならば。
神宮ならば。東京ドームはちょっと高いですけどね。
まあ、でもいい。そうですね、
あと普段はさ無料でいろいろこうなんていうんですか、ネットでチェックしたり新聞でチェックしたり。面白いよね。
一応なんか、うん、500円付き払って、
うん、
阪神の試合は見れるようにしてあるんですけど。
阪神の何が見られるの？
試合だけネットで見れるんですよ。
あ何そういう500円のアプリがあるの？
いやなんかトラテレっつって阪神の公式のサービスがあって。
さっきさ俺さホームページ見たらなんかログインしてくださいっていうあれかな、分かんないけど。
そうログインしてるんですよ。
で500円何で払ってんの？
いやお小遣いから。
え何振り込んでんの？
なんか au のあれで引かれるんで。
あそこまでになってるんだ。
はい。
でそれだと何すごいその500円の価値に値する情報が得られるんですか？
いやほぼ全試合見れるんで。
ああなるほどね。
だからそれこそ、
うん、
点が入ったっていう通知が来た瞬間に見るっていう。
あその点が入った状況を。
そう。
ああこれ三遊間
ちょっとラグってるんで、
うん、
ラグがあるんでこの映像の方は、
うん、ちょっと遅いんだ。
そうだからちょうどいいんですよ。これで通知が来て、うん、あ来たと思って見たら、うん、ちょうど打つか打たないかぐらいのところに行くんで。
ちょうどそのインターネット回線って多分30秒ぐらい遅れてんだよね。
遅れてるんですよね多分。
でそうするとなんかその映像的にはリアルタイムっぽくなってんだけど、はい、もう俺は点数入るのをもう先に通知で見てから安心して見る
ってこと。打つぞ打つぞって思って。
でどこに打つんだろうみたいな。でランナー二塁にいるとこれなんか外野にボール飛んでホームインするのかなみたいな。
そうですね。
あ面白い。それはその会員になった人ならではの楽しみですよね。
そうですね、
ちょうど
こんな楽しみ方してる人いないですか？
そうちょうど遅れてくれてるのがなんかいい感じになってるんですね。
そうなんですよ。でもまあ
だってリアルタイムだったらさ通知来たと同時に終わってるけどねみたいな。
もう見えないんですけど、
うん、
殴ってるおかげで。
でなんか実況も入ってるんですかそれ？
あ入ってますよ。
で「打った!」とかやってるんですか？
はい。
でそれって結構高まりません？
はい普通にいつも暇な時とかも見れるんで、
うん、だからさなんか野球の観戦その球場へ行って見てるっていうのも面白いけど違うこと例えば勉強とかなんかやらなきゃならない作業があってそのブーってなるとまあいい感じで気分転換になるってことだよね。
そうですね。
でもさ阪神がさ例えばさ10対いくつみたいな感じで勝ってる時とかはさ賑やかすぎちゃいますよね。
そしたらもう、うん、お休みモードにします。
そうしたこともあるんですね。
ありますよ。
もう今日は勝つから安心だ。
もう今日は嫌っていう。
もうなんかブーブーブーブーもう数学解いててちょっと今わかんねんだけどっていう時にブーとか なる時もあるでしょ。
はい。だからちょっと
うん
うるさいな
と。なるほどね。ああ、わかりました。ちょっといろいろ調べてみたいと思います。
半島半になるね。
半島になるね。なんか俺さ、気がついたらさ、この阪神の魅力について聞いてるうちに、なんか俺阪神ファンに勧誘されてる感じになってます。でこうやってさ、行くや友達にさ、いろいろこういうのあるよって話してるんでしょ。結構
してます。
で結構それでファンになった子も何人かいるわけですもんね。
そうですね。向こうにいつも早くアプリを入れろと
言ってます。でも彼は多分ディズニーのアプリは入ってます。
うん、そうですね。ちょっとチェックしとかないとダメですね、入れてるか。
さあ、じゃあ俺もちょっといろいろ、まあとりあえず今の話だと高山選手、原口選手、北条選手、秋山選手、あとは板山選手、
はい、
ちょっとチェックしながらいきますよ俺。あとあれ、はい、ね、西岡選手もいるんだよね。
西岡は去年怪我してるんで、ほぼ出ないと思います。
なるほどね。
例えば
あと大山選手、
はい、いや、いろいろ見てたら面白いですよ。
ああ、わかりました。ぜひチェックさせていただきたいと思います。ということで、なんかすごいですよ、1時間半ぐらい喋ってます。なあ、なた今日大丈夫だったんですか、時間。
全然大丈夫。
今日なんか家から一歩も出てなかったって言ってましたけど、ちょっと今日はゆっくりできた日だったんですね。ということで、今日はいろいろお話伺いましたけど、最後にですね、大丈夫ですか？
はい。
今日いろいろお話を伺いましたけれども、最後にですね、まあ、阪神の話を中心に伺いましたけど、今年1年はその大学生になるということで、まあ、いろいろ変化の多い1年になりますけれども、なんか目標はありますか？全然阪神の話と違うんですけど。個人的に育也くんとして
目標ですか？
うん、でまたこれがさ、前みたいにありませんとか言うんで。
いや、なんかさ、1年間ぐらいなら、
うん、言ってみ、何目標。
無理をしない。
何なのそれ。そのなんかさ、なんか分かんないんだけどさ、なんかあれだよね、なんかテレアなんだよね。
普通にガチなやつだったらあれですね、留年しないで頑張るっていう、
ね、でもそれだって後ろ向きじゃん。何その留年しないとか無理をしないとかさ、なんかもう無理をしないとかさ、なんかあのスイミングスクールに貼ってあるポスターみたいな、無理をしないでください、やめる勇気みたいな、なんかそんな感じですけどね。あれですかね、英語の方は結構頑張ってるんですか？
あ、英語は頑張ってます。
ね、これ言っていいのかな、ダメなのかな。英会話やってるんですか？
はい。
なんかすごいでしょ、俺詳しいでしょ。
ですね。
詳しいでしょ。今も言ってるんですか？
言ってます、週1です。
面白い？
ああ、まあなんか、うん、そうですね、なんか、
うん、
頑張って英語で話すんで。
あれ週1で言ってんの？
週1で言ってます。
それ何分なの？
1時間。
おお、でも英語だけみたいな感じで。
もちろん。
でももうさ、イクヤとかのさレベルになると結構難しいやつやってんじゃないの？
いや、意外と、
うん、
言うても、
うん、
なんかできないんですよ。
あ、そう？
はい。
テキストさ、オックスフォードのあのでかいやつ使ってる感じですか？
いやいや、もうしょぼい。
そうなの？どういう日常で使うやつとかやってる感じなんですか？
そうですね。
でも本当にさ、これさ、大学でさ、今度もしなんかいろいろこの研究の方行くと、なんか英語の論文読んだりとかあるもんね。
ああ
、でもそれと会話違うか。
うん。
なんで英会話始めようと思ったんですか？
いや、純粋に
喋りたいから。
まあ親に言われたのと、
うんうん、なんか受け身な感じで、うん、うん、
あとはまあ、うん、あれですね、うん、もうオーストラリア行って喋れなかった ったし、全然。
ごめん、いくや普通に喋ってたと思うんだけど、あれダメだった
の？いやいや、ダメだったんですよ。
ね、結構いけてない感じだったの？
ダメだったんです。
でパーデンって感じ。
先生の見てないところダメだった。
ね、結構何、俺の何知らないいくやは結構なんか辛いっつうか、なんかダメだった時もあったの。
がん、ダメでしたね。
そう。
全然喋らん。
あ、そう。で、はい、で今ちょっと頑張ってるんですね。
はい。
でその月謝も自分でアルバイトで稼いでるんですね。
はい。大学からまだ、うん、まだ払ってもらってます。
あ、結構高いでしょう。60分だと。
うん、そうですね。それなりに。
1万円とかでしょ。
一回一万円ぐらいなのか。
わかんない。一回一万円？
そんなしないですけど。
あ、ごめん。
なんか、
うん。え？
いくらか言いましたけど忘れました。高いなと思いましたけど。
高いんだ。で、え、マンツーマンなの？
いや、グループです。
4人ぐらい？
うん、6か4から6ぐらいです。
それ高くね？
いや、まあそんな1万円もしないです。なんか。
あ、そう。なんか俺、実は、うん、俺、あれだったんですよ。イクヤたちと一緒にオーストラリア行く、2年ぐらい前、
はい、
俺さ、初めてオーストラリア行った時さ、なんか、会話についていけなかったんですよ。
あ、
なんか早くないですか、オーストラリアの英語
って。全然正直。
で、なんか俺ちょっとすげえ落ち込んで帰って、あのね、週1回70分で、あの、週1回、朝、5時50分からレッスン受けてたんですよ。すごいでしょ？
きついですね。
そう。で、それから仕事行ってて、で、2万円払ってたのね。でもなんか3ヶ月ぐらいやったら、もう来なくていいですって言われて、なんかお金もったいないから遊びに来てっつって、なんか終わっちゃったんだよね。でももしかしたらその先生がめんどくさいのかと思う。だって嫌じゃない？だって俺の時間に合わせてさ、プライベートレッスンでさ、いつでも好きな時になんていうテーマだったけど、5時50分から来られてもね、多分来なくていいみたいな、だんだん寒くなる時期で、でもそれで終わっちゃったんですよね。
あ、プライベートレッスンか。
そう。でもなんかその人の家に行くみたいな感じだったんですけど、でも多分行くやんところってちゃんとあのプログラム決まってるやつだよね、きっとね。
はい。
ああ、だからいいと思いますよ、本当に。
うん。
ね。
まあ練習ですね。
そうですよね。あのなんかさ、行くやさんつってさ、海外にさ、小さい時いろいろ行ってたって言ってたじゃないですか。ヨーロッパでしたっけ、はい、行ってたの。
行きました。
だってさ、俺オーストラリアにさ、飛ぶ飛行機でさ、俺多分行くや近くだったよね。
ああ、なんか斜めぐらいでしたからね。
そんでなんか離陸する前さ、滑走路に飛行機向かうでしょ。
はい。
であの時にさ、俺行くやと喋っててさ、なんかお前変なこと言ったんだよな。なんか海外行ったことあるんですかとか、なんか最初、あ、なんかちょっと敬語で喋っててさ、海外行ったことあるんですかってさ、ありますって言ってさ、行ったのはさ、チェコスロバキアとかだっけ、なんか、ヨーロッパの。
そんなこと言ってないですよ。
ね、なんかヨーロッパの、なんか
3カ国、オランダとかじゃないですか。
3カ国ぐらい行ったんだよね。
オランダ、スペイン、イタリア。
そうだよ。で、すげえって言ったら、それを実現するために日常生活は節約してましたとか言ってたよね。
してますよ。
でもって家族旅行はさ、でももう育也も大きくなったしさ、妹さんも大きくなってるからなかなか行けないでしょ。
もうないですかね。
もうなかなか家族で海外とか結構ないですよね。
やっぱだから、うん、行ったんじゃないですか。
あ、だから小さいうちに行ったってことか。
いや、小さいっつっても中2の時に行ったんです
よ。あ、中2の時。あ、受験勉強も始まる前みたいなね。そう、
誰も受験ないし。
あ、だからそこがいいタイミングだったんですね。
うん、そうですね。
で今度あれかな、郁也さんももし行くとしたら学生時代に休みとか使って行くようになるのかもしれないですよね。
そうですね、友達をで、
ぜひあの英語の方も頑張っていただきたいと思います。
はい、教えてほしい。
いや教えてほしいって俺そんなに喋れませんからね。あの
いやいやいや
いやいやいや、だって俺結構適当だったじゃないですか。
いや適当でもいいじゃないですか。
適当でもいいってどういうことだよ。俺結構あのノリで頑張ってましたからね。まあ、まあ、
ノリでいいんですよ。
いやいやいや、まあそんな感じで今日はですね、なんか長々となんかお時間お付き合いいただきましたけれど、あれですよね、あのなんか留年しないように頑張るとか、あと英語を頑張る一年にするということで、あと私をちょっと阪神ファンに導いてくださいね。
はい、頑張ります。
という
コウと一緒に。
そうですね、コウはコウ、こうこうはあれですよね、なんかこうなんか素直に阪神ファンになっていった感じがなんか目に浮かびます。
そうですね。
そう、いや俺も結構素直だからこれ多分染まると思いますよ。もうね、今年のね10月ぐらいにはね、多分行くやとね、今年の阪神を振り返るとかなんか多分偉そうにやってるかもしれません、ね、
ドラフト見ますか。ドラフト、
ドラフト見ましょうよ。うん、よろしくお願いします。ということで、今日のゲストは、2014年8月にオーストラリアに一緒に行って、今年は4月から大学に通います郁也さんと阪神の魅力を中心にお話をさせていただきました。郁也さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも